Good morning, everyone.
おはようございます。
It's really great to be here today.
今朝こうして皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝します。
Today we are talking about Jesus' healing of a man born blind, found in John 9.
今朝はヨハネの9章に出てきます、イエス様がこの生まれつき盲人だった方を癒されたというその話を見ていきたいと思います。
I only had verses 35 through 41 read today, but we'll be talking about pretty much the entire chapter.
今朝は、ヨハネの9章のこの35節から41節までお読みしていただいたわけですけれども、今日全体、この、ね、9章全体の方を、見ていきたいというふうに思っています。
As I've been preparing to speak with you today, I have been overwhelmed with gratitude for this last chance to speak before you. Before I move on to whatever's next in my life.
今朝、こうして、皆さんの前でメッセージ語らさせていただく機会をいただいてですね、もうこの後、まあ、日本を私は立ってアメリカに帰国するわけですけれども、その直前にこのようにして皆さんに語る最後の機会を、設けていただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。
I pray that the words I speak today are not just mine, but that they're from God and that they help you grow closer to Him.
今朝語るメッセージがこの私からの言葉ではなくて神様から来ている言葉であるようにですね、そして皆さんの生活の中でこの生活を豊かにするものであって、皆さんが神様に近づく手助けに少しでもなればと願っています。
And I deeply apologize for whenever I start crying.
もし自分が涙を流すのことがあったらお許しください。
With that out of the way, let's look at the scripture.
では聖書を見ていきたいと思います。
If you haven't already, I invite you to open your Bibles to John 9.
皆さんお手元聖書開いてるでしょうかね。また開いてない方いらっしゃればヨハネの9章、開いてみてください。
Jesus and his disciples were walking around the Jerusalem area, and they encountered a man who was born blind, begging for money.
イエス様とその弟子たちがエルサレムの街を歩いているとですね、通りすがりに物乞いをしている盲人の毎月盲人の人に出会うわけです。
Jesus' followers ask him, Who was the sinner that caused this man to go blind? The man or his parents?
弟子たちがですね、九章の最初のあたりですね、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも、両親ですかというふうに、イエス様に尋ねるわけですね。
Jesus, instead of condemning the man or his parents, uses this opportunity to show the power of God and to heal the man.
イエス様は、本人やその両親をいさめる代わりにですね、神様の力を示してこの人を癒す機会として用いられたわけです。
John continues in verse 7 by saying that the man followed Jesus' instructions to go wash and then went home.
7節ですね。イエス様は、そのシロアムの池に行って洗ってきなさいっていうね、そういう言葉を投げかけられて、その言葉に従ってその人は行って、洗ってくるわけです。
The people who were used to walking by a blind man every day were very confused that suddenly the man who was blind was walking around being able to see.
その人のことを毎日 見られてた人たちはですね、数時間前にはこう通りで物乞いをしてた人がですね、目が見えるようになっているっていうことを知ってですね、まあとてもこう困惑するわけですね。
So the people panic and they bring the man to the Pharisees.
それでまあ人々が困惑してしまってですね、その盲人だった人のことを、ファリサイ派の人たちのところに連れて行くわけです。
The Pharisees.Instead of rejoicing that a member of the community who has been blind can now see, refused to believe that the man was blind until his parents show up and confirm.
ファリサイ派の人たちは、その人が癒されたっていうことを、喜んで祝う代わりにですね、彼の両親が現れるこの18節のあたりまで、その人が生まれつき、目が見えなかったっていうことさえも信じようとはしませんでした。
The man's parents can clearly see that the Pharisees are very upset about this. So they confirm it's their son and that he's been blind his entire life. And then they step out of the way and decide to let whatever will happen to their son happen to their son.
その人の両親は、ファリサイ派の人たちが明らかに不服そうなのを、見てですね、 それは自分たちの息子です。生まれつき目が見えなかったということを続けてですね、そして息子に悪いことが起こるのを恐れて立ち去っていきます。
The Pharisees continue to question the man born blind in verse 24, whom at this point is pretty annoyed that they continue to ask him whether Jesus was a sinner or not.
24節ですね。ファリサイ派の人たちは、盲人だった人をもう一度呼び寄せて、イエス様が、罪人であったかどうかということを聞き続けようとするわけです。
All the man born blind can say is that Jesus healed him.
その人は、25節ですね、言いました。あの人が罪人かどうか私には分かりません。ただし一つ知っているのは、目にも見えなかった私が今は見えるということです。
This isn't the answer the Pharisees are looking for, so they get extremely angry and throw him out of the synagogue.
その答えはファリサイ派が望んでいた答えではありませんでしたので、ファリサイ派の人たちはもう怒り狂ってですね、その人のことを街道から外を追い出すわけです。
This leads us to verse 35, where Jesus seeks out the man after the Pharisees have thrown him out of the synagogue.
そして35節に続いていきます、イエス様は彼が外に追い出されたことをお聞きになって、その、人のことを探し出すわけですね。
Jesus tells the man that he is the Son of Man. And then Jesus says, For judgment I have come into this world. So the blind will see, and those who see will become blind.
イエス様は、自分こそが人の子であるということを告げて、39節ですね、言われます。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるというふうに言われます。
What in the world does that mean?
一体それどういう意味なんでしょうか。
Is Jesus saying in this verse that we need to lose the ability to see to see?
イエス様は私たちが真に見えるようになるために視力を失う必要があるというふうに言ってるんでしょうか。
I think the answer to this question is more spiritual than physical.
この問いに対する答えは、この肉体的なことではなくて霊的な視点で捉えていくことが必要であるということですね。
Two weeks ago during communion I talked about Nicodemus from John 3 and how he was completely focused on the physical aspects of what Jesus was saying about being born again.
2週間前、聖餐の時間の時にですね、このヨハネの3章の、これニコデモの話のところのね、聖書箇所を読みました。その時に、ニコデモは、イエス様にこうもう一度、人は生まれ変わらなければならないということを言われた時に、彼はこう肉体的なことだけを考えていたわけですね。
In those verses, Jesus tells Nicodemus that there is a difference between earthly and heavenly, physical and spiritual.
そこでイエス様はですね、ニコデモに対して、地上でのことと天のこと、そして肉的なことと霊的なことには違いがあるということをおっしゃられるわけですね。
Jesus would often illustrate spiritual points using things that people could understand.
イエス様は霊的なことをしばしば説明されるために人々が理解できるようなこの地上のものを使ってですねお話をされました。
That was the purpose of the parables.
人々がよく霊的なことは分からないことをこう分かりやすくですね重要なものを使って話すっていうのは例え話の目的ですね。
In this situation, Jesus used a physical act of healing a man born blind to illustrate the spiritual act of opening the eyes of the soul to Jesus being the Christ.
この状況の中でイエス様は生まれつき目が見えなかった人の目を開かれるっていうそういう肉的な行いを通してイエス様こそが救い主であるっていう霊的な事実はこの霊的な目が開かないとわからないわけですね。ですから、そのことがイエス様が救い主であるということが霊的な目が開かれてわかるっていうその霊的な行いを通して説明しようとされたということです。
I would like to give a little bit of background into what it was like being blind in the first century.
一世紀においてですね目が見えないっていうことが一体どういうことであったのかもう少しだけちょっと、説明させていただきますが、
Being blind in the first century was essentially a death sentence.
1世紀において目が見えないっていうことは、文字通りこの、こう死に値するようなことであったということです。
If you couldn't see, you couldn't work. So your best bet to survive was to sit on the streets and beg other people for money.
もし目が見えなければですね、職について働くこともできないわけですね。ですので、生きるために、できることといえばですね、もう通りに座って物乞いをするぐらいしかできなかったわけです。
This was especially true in the Jewish community, where it was believed that some sort of sin, either he or his parents committed before he was born is the reason he is blind.
このことは当時のユダヤ社会においては特にそうだったわけですね。まあ、罰という考え、これ日本にもありますけどね。その本人が罪を犯すかどうかっていうのは、その人の生まれる前にその人の両親がその罪を犯して罰が当たった、だから、その人が見えるには見えないようになったんだっていうふうに、まあ、当時信じ、まあ、今もねそういう信じる人いますけど、罰が当たってそういうことが両親が、そういう悪いことやったから目が見えないようになったんだっていうふうに、まあ、信じていたわけです。
Being born blind was a mark that this man was clearly a sinner and unclean.
生まれつき目が見えないっていうことは、その人が明らかに罪を犯した、人である、印であると、すなわち清くないものである、そういう印であるというふうに考えられていたわけです。
That means no one, including his parents, really wanted anything to do with him.
なので、誰もですね、その人の両親であったとしても、その人とは何の関わりも持たないようにするっていうふうに、していたわけですね。
That's even what Jesus' disciples clearly believed by the questions they asked Jesus in verse 2.
2節見ると分かりますけれども、イエス様の弟子たちでさえもそういうことを信じていたということです。
This blind man is a total burden on society, and he is well aware of that fact.
この目の見えなかった人は、社会にとってのお荷物に過ぎないというふうに考えられていたわけです。何の価値もない存在だ。そして自分自身もそういうふうにもう自分のことを思ってしまっていたわけです。
So, with that in mind, think about how the next events play out.
そのことを踏まえた上で、この出来事をもう一度振り返ってみたいと思うんです。
This man was blind. Jesus heals him.
この人は目が見えなかった。そしてイエス様はこの人のことを癒されます。
That means for the first time in this man's life, he can be an accepted and productive member of society.
ということは、彼がですね、その人生の中で生まれて初めて受け入れられた、社会の中で意味ある存在として。
Then the Pharisees immediately throw him out of society again.
そしてパリサイの人たちはが、最初にしたことというのは、彼をその社会から追い出そうと、完全に追い出そうとしたわけです。
Being thrown out of a synagogue is difficult to describe in modern terms.But it's like you were no longer allowed to go to the bank, the supermarket, or city hall, and everyone you know is scared to talk to you because they might also be thrown out.
街道から追い出されるっていうことは、まあ、ちょっと現代でね、説明するの難しいことですけれども、例えば、皆さん銀行やスーパーとか、市役所に行ってもですね、こうみんな誰自分のことを恐れて誰も話しかけようとしてこない。話しかけるとこう追い出され同じように追い出されてしまうからですね。
Jewish society completely revolved around the synagogue.
ユダヤ社会というのはこう街道を中心に動いていましたので。
And now he is no longer welcome there.
けれども彼は今や街道に行くことが許されていないわけです。
They have made him an outcast again, and even more so than he was before.
以前から彼は社会の中でのけ者、邪魔者扱いされていたわけですけれども、まあ、前以上にですね、社会の中でのけ者、扱いされてしまうようになってしまったということです。
That's where Jesus comes back into the picture.
ここでイエス様が再び登場するわけですね。
After learning the man had been expelled for his faith in him, he seeks out the man born blind and opens his eyes to the truth of the matter.
追い出された彼のうちにあるこの信仰を見てですね、イエス様はその人のことを探し当てて、真理を見ることができるように彼の目を開かれるわけです。
Jesus not only opened his physical eyes, but he opened the man's spiritual eyes.
イエス様は彼のこの肉の目を開かれただけではなくて、心の目、霊の目を開かれたということです。
And Jesus invites him into his rapidly growing community, separate from the synagogue.
そしてイエス様はその人が街道を離れてですね、もう急成長を遂げている共同体の中に招き入れられるわけです。
Jesus is looking for the people in the world who are blind to the spiritual.
イエス様はこの世界の中で霊的に目が見えていない人たちのことを探しておられます。
He's looking for people who don't even know how badly they need him.
どんなにイエス様のことを自分が必要としているのかさえもわからない人たちのことを探しておられます。
He wants to bring them into his community because he loves them.
イエス様は、そういう人たちのことを愛しておられるので、イエス様をそういう成長することのできる共同体に招き入れようとしておられます。
Christ came into the world to give sight to the spiritually blind, and he did it in ways that showed the people who thought they understood that they really didn't understand at all.
イエス様は霊的に目が見えない人が見えるようになるためにこの世に来てくださった。そして目が見えると思っている、すべて分かっていると思っている人たちが実は何も分かっていないんだということを示す方法で、それをなされたということです。
Jesus used love unconditionally.
イエス様は愛を、無条件の愛の形で愛を示されました。
He showed compassion.
イエス様は憐れみを示してくださいました。
He showed humility.
イエス様謙遜さを、教えてくださいました。
He went and touched the untouchable.
イエス様は、この触れてはならない人に、触れてくださいました。
He took every sin of the world onto himself and then died for it so that we can have eternal glory.
イエス様は全ての罪を、ご自分で負われて、全ての人のために死んでくださいました。それは私たちが、その永遠の栄光の中に入ることができるためです。
He is the perfect model of God in human form.
イエス様は人の形で、神がどのような方であるのかを表してくださったことです。
And that, my dear brothers and sisters, is where we come into the picture.
兄弟姉妹たち、そこにですね、私たちの役割が入ってくるわけですね。
As members of His church, we need to recognize that there is an entire world of spiritually blind people.We're craving to know Jesus.
主のイエス様の教会としてですね、私たちには役割があるということをしっかりと理解する必要があるんです。それはイエス様を知ることを待ちわびている霊的に目の見えない方々がこの世に溢れているという事実です。
We must live our lives like Paul says in Ephesians 5. Follow God's example, therefore, as clearly beloved children, and walk in the way of love.Just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.
私たちはエフェソの手紙の5章の1節でパウロが言っているような生き方をする必要があるということです。エフェソ5の1。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったようにあなた方も愛によって歩みなさいとパウロは言っています。
When I was a younger man, a pastor once told me that the way you lead your life might be the only Bible anyone ever reads.
もう私が、もう少し若かった頃ですね、ある牧師先生から、こういう言葉を言われたことがありました、あなたが生きている人生がある人にとっては読むことのできる、唯一の聖書かもしれないんだよ。あなたが生きている人生、が、ある人にとっては読むことのできる唯一の聖書かもしれないんですよ。
Of the hundreds of things I've heard that man say in the 12 years he was the preacher at my home church, that one has stuck in my brain.
私が12年間教会で聞いた彼の何百ものメッセージの中で、その言葉はいつも私の思いの中にありました。
We must center ourselves on Jesus and do everything to show a broken world that no matter what they think, there is a God who loves them so much that he died for them.Before they'd ever even heard of him.
私たちはイエス様を中心に置かなければならない。 そして、人々が、どんなことを考えているのかにもかかわらず、彼らがそのことを聞くはるか前から、その人たちのために死んでくださるほどに、私たちのことを愛してくださった方がいる。その方こそが神であるイエス様である。すべてを尽くしてこの壊れた世に私たちはそのことを示していく必要があるんじゃないでしょうか。
We must show them that we are Christ's followers and belong to a worldwide community who loves, shows compassion, can be trusted, and are doing our part in bringing people to Jesus so that He can open their eyes.
私たちには使命、役割があるということですね。それはキリストの弟子として、人々を愛していく、人々にイエス様と同じように憐れみを示していく、イエス様こそが信頼に値する方である。イエス様に目を開いていただく必要があるんだ。そしてそのことを示していくために人々をイエス様のところに連れていく必要がある。そこが我々の使命であるということですね。
The past 2 years of my life have been two of the best years of my life.
この2年間は私の今まで生きてきた人生の中でおそらく最も良かったベストな2年間であったと思います。
As most of you know, moving to Japan was never part of my plan.
多くの皆さんがご存知の通り、日本に引っ越してくるということは私の計画の一部ではありませんでした。
It was a door that God opened in my life at exactly the right time to save me from myself.
神様は私の人生のドアを開いてくださったわけですね。ちょうどぴったりの時に自分が落ちていってもうダメだって、もう自滅してしまいそうになっていたところを救い出してくださいました。
These past 2 years, God has opened my eyes to so many unexpected things.
この2年間神様は私にもうたくさんのことを教えてくださいました。
And I now believe that He clearly has a plan for me, even if I don't understand what it is right now.
神様は私に対して計画が終わりだっていうことをはっきりと示してくださいました。それがどんな計画であるのかっていうのは正直何もわからないわけですけれども、
It's been an absolute privilege to serve you guys in any way that I could at Mito Church. And as I leave here, know that you hold a special place in my heart. I love Mito Church of Christ.And as I go, I'm already looking forward to the next time I can come home and worship you guys again.
水戸教会で、させていただいて、加わらさせていただいた全ての奉仕に本当に感謝していますし、ここを立とうとしている中で、ここにおられる、全ての方々は私の心の中で本当に特別な存在です。私は、水戸教会のことが大好きです。いつの日かまた戻ってきて、こちら側の神の教会とともに、時間をまた過ごせる機会を今から心待ちにしています。
Thank you and God bless.
ありがとうございました。